今朝は御利益ということについてお話しさせていただきます。多くの人々は宗教に御利益を期待されます。どこそこの神社はこういう御利益があるそうだという声はよく耳にします。この御利益とは一体どのような内容を示しているのでしょうか。例えば合格祈願、家内安全、無病息災、商売繁盛など自分にとって得になることが御利益の代表的なものであり、これらは結果が良くなることをお願いしていることになります。しかし親鸞聖人が明らかにされた御利益は、結果の果を期待する御利益ではなく、原因の因をいただく御利益だと思われます。親鸞聖人は、恩という言葉を大切にされました。恩という字は、原因の因の下に心という文字からできております。つまり、自らを成り立たせる因を心の上にいただくことであって、自分が今ここにいる原因を心にいただくことを意味しています。果を求めたり期待したりすることは、もうすでに出来上がった幸せをもらうことになります。しかしここで示す因をいただく御利益は、自分が今ここにいる因を知ることによって感じる幸せではないでしょうか。例えば、私たちはおいしいものを食べることに幸せを感じます。そのため外食をしたり、たまには高級な食材を使った料理を作ることもあるでしょう。このことが果を求める御利益になります。しかし、たとえコックさんが作るようなおいしい料理でなくても、その食事を作る子供や孫、友達などが自分のためを思って苦労していることや、その願いを知ることで感動したり、幸せを感じたりします。このことが食事を作る因を知った御利益と言えるのです。また、果を期待する御利益は、因を知った御利益とは違い、すぐに忘れてしまいます。先日、靴を買いに行った時のことです。私の足は男性にしてはサイズが小さいので、種類が少なく、なかなか手頃な値段で買える靴が見つかりません。何軒も靴屋さんを回った挙句、ようやくお気に入りの靴を見つけることができました。その時の手に入った嬉しさは大きいものの、2、3日するとその喜びは薄れ、当たり前のようになってきます。つまり、結果しか求めていないものが手に入ったとしても、喜びは一瞬のことで徐々に冷めていきます。しかし、因をいただく御利益はどうでしょうか。以前、子供たちが休みの日に僕へのプレゼントとしてクッキーを作ってくれました。お店で売っているような味ではないのですが、作り上げるまでの工程や苦労などを聞くと、よくやったなぁと感心しました。初めての経験だったので、行き詰まったりしたこともあったのですが、私を喜ばせようとして様々な苦労をしたことを思うと、ありがたい気持ちで食べさせてもらいました。このことは、おいしいという結果はなくても、おいしいと言ってほしいという願いである因が明らかになれば、 いつまでも忘れることはないと思われます。私たちは、かという自分にないものを宗教に求め、今ここに自分がいる原因となるものや、自分のことを願っている存在になかなか目を向けようといたしません。自分の都合を求めたり、欲を満たそうとしたりすることは、一瞬の幸せを感じられるものなのですが、そのことはキリがなく、どこまでも続いていくことになります。宗教は、自分自身の生活や生き方をしっかりと確認していくものです。このことを実行していくことが、因をいただくご利益ということにつながっていくのでしょう。何気なく使っているご利益という言葉ですが、今一度考えていただきたいと思い、お話しさせていただきました。